にちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは質問です。新卒で注文住宅の販売の営業職をしております。3年目になったのですが、会社の上司は提案力が重要ということで、プレゼンテーションや欧州和法の方法を身につけるよう指導してくれていますが、自分の中では少しピンときていません。お客様のことを思ったとき、僕には押し売りのようにも見えてしまって、どうしたらいいか悩んでいます。林さん、アドバイスくださいということです。
これ俊介、今どう思う？
これはですね、ちょうど3年目ぐらいになって、これ欧州和法は欲しがるんですよ。お客さんにいろんなことを言って、どう返したらいいかってところにやっぱ向き合うとですね、欧州和法を教えてくれると嬉しいんです、実際は。ただ僕、この方はレベル高いなと思うのは、これを言われてもピンときてないっていうことを感じてるってことは、ただ契約を取るとか売れればいいっていうものよりも、それが本当にお客さんにとっていいものを提供してくれるのかなっていうところに入ってるから、ピンとこないのかなというふうに捉えたんですが、だからすごいいい質の営業なんじゃないかなとは僕思いましたけどね。はい、
だからね、僕もね、全く同じでね、まあ、この質問してる彼のことよりも、はい、まあ、浅い上司の方に問題あるのかなというのは僕のね、まあ、第一印象かな。
レベル高いなと思って、
ね、うん、そもそも注文住宅でしょ。お客さんがじゃあなんで注文住宅を選択するのか、うん、ね、注文住宅とじゃあ、ね、出来合いの建て売りと何が違うのか、ね、もちろん金額も違う、これ選んでるってことはどういうそのマーケットなのか、そうなのかね、お客様そのものが、うん、何を大事にしているの か、うん、だから、ここで必要なのはもう徹底的なね、相手の、まあ、希望とかな、潜在的に思っているところまでどうやって引き上げてあげるか、具現化するか、これをイメージとしてまず引き上げてあげること、ビジョンを形にしてあげる、その夢の第一歩なんだよね。だ、提案力なんていうのは逆に言えば、自分勝手に物事を進める、上ではいいかもしれないけども、実際にこれはプレゼンテーションすることじゃなくて、いかにヒアリングを傾聴するかが多分一番のポイントで、彼はね、非常に感性を持ってるよね。
そうですよね。
だからこの感性を逆に大事にしてほしいから、いやー、ピンとこなかったこと最高みたいなね、まあ、僕はいつも思っちゃうかな、これは聞いてるね、うん、そのぐらいね、若い時特にね、営業を始めて間もない時というのは、すごくピュアなんです。だ、本当に、会社のためにどうこう数字上げなきゃいけないとかじゃなくて、お客さんのために何ができるかを真剣に考える年代なんだよね。だからこそ逆に一番そのお客さんの話を聞けるときなんだよね、だからこそね、ここをね、大事にしてほしいのかなと。で、まあ、プレゼンテーション能力や欧州和法なんていうのは、まあ、テクニックの話でね、まあ、さほど大した話ではないんでね。だから、まあ、本当に僕は彼に助言するとすれば、まあ、徹底的に、この傾聴能力を磨いてほしいなと、この傾聴能力を磨くことによって、本当にお客さんが実現したい、これ真の、まあね、あと夢みたいなね、夢じゃない住宅って、
そうです、
ね、うん、それをね、実現する可能性がどんどん高くなると思うんです。
傾聴能力はどういうふうにしたら磨かれていきますか？
これはまあ、とにかくお客さんが話をね、ずっとし続けるような質問を投げかけてあげるっていうのが一番いいと思う。で、その時に結構まどろっこしいかもしれないんだけども、実際にその時にお客さんがどういうような、感情なのかとか、どういうことをイメージして話をしているのかっていうことにフォーカスをしてあげるね。例えばね、じゃあ家はモダンな感じがいいんですか、あるいはやっぱり日本建築のような古風なものがいいんですかって言った時に、じゃあ花子はどう答える？
モダンな感じで。
じゃあどこの国をイメージしてます？
スイスですね、
スイスになんかまつわるなんかいいイメージって何ですか？
緑
、でね、まあ、今はほど触りの話なんだけども、その人の感情にフォーカスをどんどんどんどんしてあげると、同じ質問でも、ね、ただもう洋風なモダンなやつがいい、あるいは古風な、日本の木造住宅がいいっていう、じゃあこれがいいんですねっていうのを聞いたら終わりじゃん。でもその時イメージってあるわけよ、
そうです
ね。でもそのイメージの中に例えば今、スイスのようなこの風景あるいは気候ね、そういったことをイメージするのか、あるいはその、どういうかな、その国そのもののイメージなのか、あるいはそこの匂いだとかがいいのか、空気そのものがね、あるいはその国の人がいいのかって全然違うんだよね。それによって全く違うものが引き出してくるわけです。でもっと言うと、たまたまそのスイスのような風景がいいんだったら、別にスイスと同じようなモダンな住宅じゃなくても、日本建築においても同じようなことは出せるわけですよ。例えばね、それが盛り込まれてればいいわけでしょ。だからね、いろんなことをどんどんどんどん感情にフォーカスをして聞いてあげると、全く違うものが出てくるんです。まあ、これはね、ブレインコピーっていうね、脳みその中身を引っ張り出してくるようなインタビュー方法であってね、まあ、こういったものを徹底的に磨いていくと、多分この営業マンの彼はね、全然違うレベルで、多分お客さんとのコミュニケーションを取れると思うし、逆にお客さんってそこまで聞いてくれる人ってまずいないから、でもこれはね、面白いんです。夢の実現のためには、そこまで本当に根掘り葉掘り聞かれることはお客さんにとって嫌ではないんです。
普通だったら嫌ですけどね。でも夢のため
なんです。そう、夢の実現のためにはもっと聞いてほしいんです。要はもっと喋りたいんです。っていうのをね、ちょっと分かっておくと、多分この彼は多分この直接的な問題解決ではない部分でね、多分いろんな広がりがあるのかなと思うよね。
いかにお客様に喋らせるか、
ここでやっぱ少し問題になるのが、
はい、
彼ってこんないい感覚持ってるじゃないですか、でもまあ報酬は法だよっていう上司がいるわけじゃないですか、ここの上司との付き合い方っていうんですか、ここってどういう感覚でね、そうじゃないってぶつかってても、多分ね、関係うまくいかないと思いますし、この辺ってどういったら感覚的に持っていくといいんですかね。彼は
この会社が本当に何を大事にしているのか、例えばこの会社の経営理念は何なのか、自分たちがね、持ってるこの、ノウハウ、テクニック、あるいは技術を生かして、お客様にどんどんどんどんこう注文住宅を販売していきたい会社なのか、それとも時間をかけてもいい、そのお客さん その幸せなお手伝いをしていきたいのか、それが家という形でね、だからこの会社が持ってる経営理念に逆にもう一回振り返ってみることが大事なの。でその中で、いや確かに前者ですって言われたら、これ上司が言ってること正しいわけですよ。その会社を選んだ自分の問題があるから。
なるほど。
でもし後者だとすると、その彼が言ってる方が正しいわけです。
そうですね。
だったら逆に経営理念に対して向き合ってるのがトップだとすると、トップに対して一回話をすればいいんです。
なるほど。
っていうのが大事だからこそ経営理念ってもともとあるんです。ね。上司が部下に指示するの、これはマネジメントの一つの形態であって、これは全てではないわけです。大事なのは経営理念に対してどういう事業をやっているのか、その事業に対してどれだけ、遵守しているのか、
なるほど。ここ
はもっと大事なんです。でこの彼が今ね、上場企業で働いているその会社なのか、やっぱオーナー系の企業でね、やっぱちゃんとオーナーがいて、経営理念を大事にしてやっている人なのかわからないけども、実際後者であれば必ず経営理念に向き合った、逆に社員が言うことに対してトップは絶対向き合うんです。だから経営理念をもう手間暇かけて時間を本当にかけて、やっぱりそこに命をかけるわけですよ。
なるほど。
そうやってやっていくとね、一つのこの住宅を取ってみても全く違う、ね、視点でものが見れるし、上司だから偉いわけではないです、あるいは部下だから聞かなきゃいけないわけでもないです。大事なのはこの会社がやろうとしていることにちゃんと向き合うということ。それを大事にしてもらうと全く違うね、多分彼の、問題解決になると思うんでね、ぜひとも参考にしてください。
林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正隆に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。